はい、皆さんこんばんは。まあ3月もね、もうそろそろっていう感じですよね。なんかね、多分前も話したと思うんですけど、結構忙しい感じ。移動距離がアホみたいに長い。いろいろ行かないとダメだと思うんでね。まあ一番遠くはね、函館ですね。函館行ってきて、旭川行って、帰ってきて、で札幌みたいなね。
うん、
まあ僕車の運転はね全然苦じゃないんでね、まあ300キロなら余裕ですかね、なんてことはない。これがねその倍600に行くと結構その日は死んじゃうみたいですかね。まあ皆さんもねこう車で出かけたりすることっていうのはね多いのかもしれない。車もねうまく付き合えばね長く乗れますからね、まあ、3年おきとか5年おきでね、変える方もいらっしゃいますけど、僕はね、まあ、あんまり車に興味がない。昔はねあったんですけど、30代ぐらいからね本当になんか車に興味がなくなってっていうかね、まあ大きなね自損事故、自分自身で事故をやって、まあ、それからですかね、やっぱり車に対して興味がなくなったっていうね。なんかもうそこからもうずっと中古かな、新車で乗ってて、それを事故でまあ直すのもね、まあ、保険だったんですけど、まあ、かなりの費用使って、でその時ね、まあ、昔なんでこうシートベルトなんかしないよね。で今ねお恥ずかしい話ですけど、前歯が20大学かな21の頃だと思うんですけどね、その時に事故を起こして、そこから前歯がね4本かな、で唇も切れてすごい腫れてね、でその時初めて救急車に乗ったってね。ただ記憶がないんですよ、記憶が。なんとなくね救急車、まあ本当峠道だったんで、救急車来るのもね30分ぐらい確かかかってるはずだったんだけど、もうその辺からもう断片的になって、救急車に乗って、次目覚めた時は病院のベッドだったみたいな。もう定かじゃないんですよね、もうなんかもう記憶が。ただ救急車をお願いしたのは覚えてるんですよ。まあそこから車の、まあ、怖さなんかはね肌で感じたんで、そこからね車はあんまり、まあ、移動できればいいかなみたいな感じですね。だから前の今乗ってる車の前のねサーフっていうのを乗ってたんですけど、あれも20万キロぐらいなんです。でもねディーゼルエンジンってすごい丈夫なんで、ヨーロッパの方では結構多いんですよね、ディーゼルエンジン車っていうか。なので1万キロとかね2万キロとかっていうのはまだもうほんと慣らし運転みたいな感じ、もう慣らし中の慣らし。10万キロ超えた時ぐらいからまあエンジンとしてね一番いい時期って言われるぐらいエンジン長く持つね、ディーゼルってね。で20何万ぐらいかな乗ったんですね。まあまあ運転が苦じゃないんで、結構いろんなところをね遠出をするんですよね。まあサーフだったらねちょこっとしたところで寝れるし、まあそんな感じでね北海道一周も2回ぐらいしてます、ぐるっと。で今の車が今13万ぐらいかね。これは電気自動車なんでね、電気とエンジンのハイブリッドなんで、まあ20万キロ持つかね。基本的にはエンジン回っている時に充電をして、その充電の電気で動くですね、まあ、その辺はねこう車が自動的にこう判別してくれて、パワーがいるような坂道とかっていうとエンジンがかかったり、高速道路で80キロ以上 10キロぐらいになるとエンジンがまた稼働して、エンジンとバッテリーでこう走るみたいな、そんな感じですよね。でご存知の通り、やっぱりバッテリーってね、使うとどんどんね蓄電される量が減ってきますよね。まあパソコンとかスマホとかもそうですよ、ね、長く使って、充電を繰り返していったりする、バッテリーの容量が減ってしまうと、まあ、スマホなんかすぐ分かりますよね、 60% とかね 80%、 まああんな感じで、でこの車のやつのねでかい、バッテリーはそれを調査してもらうのにね2万ぐらいかかるって言われて、やめようと思って、でこのバッテリーを交換するときには100万とか多分かかるんじゃない、まあその時にどうするかっていうことは考えなきゃならないとは思うんだけどね。ただ一回ねこのハイブリッドで、僕の車の場合は100ボルトが使えるんでね、100ボルトを車で使えることを覚えてしまうとなかなか手放せない。あれ他の車でもね100ボルトを今使えるような車が、まあキャンプの流行りでねどんどん出てきてるんで、まあ、選択肢はちょっと増えたかな。これ今7年目ぐらいですから、7年前はね本当なかったんですよ、選択肢が。あのこのやっぱりこの車のね100ボルトを使ったキャンプとか、あとあの胆振沖地震、あの時にはね本当に大活躍しましたからね。みんな電気ない中、僕だけは電気動く給電車みたいな感じですからね、自販機動かしたりねしてましたね。あれも100ボルトなんでね、まあ、こういう車をねやっぱりその町とか市とかね区、そういうところでこういう給電電源車みたいな形で備えておくっていうのは、これ一番ね理にかなってるのかなっていうふうにね思います。あとはガソリンだけ、ですから。で僕の場合はガソリンがねボートにも使うんで、結構ガソリン在庫があるんですよ。だから相当持つかなと思いますね。ただあのガソリンをねそういう携行缶に入れていろんな事件が起こったりするんで、今あの買う量もね決められちゃってるんですよね。1回あたりで買う量20リッターまでしか買えないと。だから3軒ぐらいね行ったり来たり行ったり来たりしたりで、ね、ガソリン買うとか、そんな感じね。今ね新しい車を買おうって思ってる人はねもうちょっと待った方がいいかな。トヨタがやっぱりね水素エンジンをだいぶいいラインまでね仕上げてきてるんで、まあ今後は電気自動車はまあ大体もう中国とかのほどでどんどん作りましたけど、やっぱり車の良いところってパッと乗れて走れてそこそこ走れるっていうのがね、距離がねそこそこ走れる。で全てを EV にしてしまうと途中でね充電をしなきゃならない。その充電するのに、まあ、この車もそうなんですけど、満充電にするまでにやっぱり30分ぐらいかかるんですね。なのであのインターチェンジじゃない、サービスエリアとかに今だいたい北海道もほぼ整備されたと思うんですけど、サービスエリアにね充電できるところがあるんですね。まあそういうところで充電をして、だからトイレとかね、まあお食事とかしてる時だったら一番いいんでしょうけどね、30分ですから。で30分で8割ぐらいまで充電できる、まあそういうのは思いますけど。で僕の車はもう古いんでねそんなに走んないんですよ。もう満充電にしたところで50キロ走るかどうかで、残りはガソリンがあるんで、満充電で満タンでだいたい450キロぐらいかなですね。まあ、トヨタのね水素エンジンは今後もう本当に注目で、これはあの何かを動かしそうなね、世界を動かしそうな開発をしている、ここはちょっと期待が持てるかなというふうに思います。はい、というわけで、ね、今日はこの辺で終わります。それではまた。Thank you.